ークの
V トーキラジオ、
昨年の8月末に秋田遠征と銘打って由利本荘から津軽大間を巡ってきたお話をしました。先日私の勤め先の青森出身のアルバイト君から嬉しい報告がありました。というのもですね、第103回でお話しした下北交通大畑線、こちらはすでに廃線になってしまっているんですが、車両を保存して月1回メンテナンスのために動かして公開をしております。でこのね、公開日に私狙っていったもんですから、ただ時間がね、お昼の変な時間に到着してしまったということで、お昼ご飯をどこで食べようかななんて途方に暮れていたところ、スタッフの方々に声をかけていただき、駅前のボランティアで食事のお世話をしていただいている方のね、ご家庭にお邪魔してお昼ご飯をご相伴に預かったっていうお話をしましたけどもね、実はその方がテレビ番組で紹介されてたそうです。青森県のねローカル番組であります ABA 青森朝日放送局、こちらのね夕方6時15分から放送のスーパー J チャンネル ABA、こちらの番組の人気コーナーであります、青森県内のローカル線に乗ってさまざまな駅へと旅するぶらり民鉄の旅というコーナーの一コマらしいんです。こちらでですね、大畑線のスタッフにお食事をお世話するということで、このお母さんが紹介されて、かなりですねアップで映っていたそうですよ。私もスーパー J チャンネルは見ているんですけども、首都圏ですとね、この時間は首都圏の特集の番組になってしまう。このぶらり民鉄の旅見られませんでしたけどもね、お母さんが元気そうな姿でテレビに出てたということを聞けたのは本当に嬉しい話です。もっともここで疑問が一つ、なぜバイト君のお母さんがその話をわざわざ電話までして教えてきてくれたのか。どうも職場にバイクと電車が大好きな親父がいてに、青森県を荒らしてるんだよとあることないことを吹き込んでるんでしょうかね。それならばそれでよし、今度青森遠征行った時はバイト君の実家に押しかけて、晩ご飯とお風呂に一晩のお宿なんか甘えちゃおうかななんて考えたりしたんですが、これってパワハラになっちゃってまずいかもしれませんね。北海道のお帰り、青函フェリーでね、青森経由で少し寄って、工藤パンのイギリストーストを味わってなんてコースも考えていたんですけども、北海道ではメッシュジャケットは避けた方がいいので、そうなると青森から陸路で帰ってくるとなると、逆にメッシュジャケットじゃないと油断っちゃうから、青森からの陸路で考えるのは避けたんですけども、やっぱり青森経由を考えるか、それとも2泊3日で弾丸青森遠征に行くようでしょうかね。この番組は鈴木 V ソローム650に乗って全国の鉄道制覇が目標で、今年も全日本大学野球選手権が始まったのに、行こうと思いつつも何かしら用事ができてしまい、またもやテレビ観戦の私黒学がライダーの皆さんの休憩時や、乗ってはいないけど少しだけバイクに興味があるよっていう方のちょっとした話のネタになればいいなと思ってお話しさせていただくマイク系独り言ポッドキャスト番組です。さて第128回のお話は、朝霧高原持ち屋キャンプ場で風が語りかけます。うまい、うますぎる。久保キャンプ場、10月の終わりに糖質万歳キャンプですっかりおなじみのこちらで、開催しておりますけども、やっぱりいざキャンプに出かけるっていうのはこうなかなかハードルが高いもので、3月の高キャンプ祭りと9月の旅バイク祭り、あと V ストーミーティングのね、前夜祭のキャンプみたいにこうキャンプをやりますよと宣言していただいていれば、いそいそとお出かけができるんですが、できれば月1回はキャンプに行きたいものの、業務多忙につきそうもいかないので、 ということで、春にですねスピンオフキャンプということで、黒学と富士山を見ませんかというキャンプを考え出したのが去年でしたね。まだふもとっぱらが今みたいにとんでもない激混みになる前でしたけども、で今年なんですが、当初はですね黒学と身延山に参拝に行きませんかというキャンプで、予定していたんですけども、まあ、諸般の事情により急遽キャンプ地を変更させていただき、朝霧高原持ち屋キャンプ場での開催になりました。まあなぜ変更したかっていうのは、今回の持ち屋キャンプのね、持ち屋キャンプじゃない朝霧高原のね、こちらのキャンプの時にお話をしたんで、あまり多くは語りませんけど、まあそんなことでございます。朝霧高原持ち屋キャンプ場のご紹介。持ち屋というねドライブインが経営しておりますテーマパークというか、アスレチック施設というか遊園地というか、まあいろいろな施設に併設されております。バイクも進入できそうなので良さげと思ったのですが、この辺はまた後ほど。では天候に恵まれた6月1日に時間を戻しますと、 NHK の朝ドラを見てからの出発となりました。ところがですね、セナのインカムが調子悪くて音楽が聞こえないんです。なぜか接続はしてるんですけどもね、音楽が聞こえないんです。でどうしたのかなーなんて思って、追力3番のまま調布インターを目指していたら、隠れミッキーさんがサイン会を行っておりました。まあこの辺北海道に向けてねいい薬になりましたけども、もう出かけからちょっと大ショックでしたけども、さてちょっと内緒の話だったんですけどもね、で今回もツーリングプランを申し込んでおります。その名も首都圏東名中央道中部横断道ミニコースってやつです。こちら3000円となっております。調布インターからですとね、このツーリングプランの中で河口湖で降りれます。帰りもね富士がその中で入ってますんでね、帰りもいいだろうと思いまして、こちらの方申し込みました。で調布インター、いつもの通り乗りましたけども、お約束の自然渋滞、まあ土曜日ということでね、でもしょうがないなと思ってたんですが、今回はですね不思議なことに相模湖周辺はそんなには混んでいなかったんです。どちらかといえば国立周辺の方が止まるような混雑でしたね。ちょっと珍しいパターンでした。まあちょっとねいろいろあって朝が遅れましたということで、今回は約5000回転というスピードで進みます。ブーストもね普段は燃費がいいのですが、5000回転となるとね、なかなかこう燃費の方がねよろしくないんですね。とんかつ街道は国道120号線でしたっけ、まあそのぐらいのスピードになってしまいますんで、当然燃費が悪くなるんですが、一旦26キロぐらい走るんですけどね、まあ4000回転とか4500回転だと30キロぐらいいるんで、やっぱりその差は大きいですけどね。でやがて大月から中央道も富士吉田線に入って見慣れた環境になってきます。いつも通り空いているわけです。そしてあのリニアの実験線、まあ土曜日だから来ないというのは分かっていながらも、リニアモーターカー来ねえかなーなんといつも思ってしまうんですが、河口湖インターで降りて買い物にね、立ち寄ります。マックスバリューというのは今回はパスしました。というのもですね、実はこの持ち屋キャンプ場目の前にセブンイレブンがあるんです。ということで、まあここで購入しなくても困った時にはセブンイレブン行きゃいいやなんて思いましてね、通過したんですが、間違いに気づくのは、まあ、決まって夜ね、えてしてさーって釣った時に気づくんですけどもね。で、その後消防署の前から県道71号線に入っていきます。これ、お得意のコースですよね。で左手に大馬さんがいるバティフィールドさん、ここねいつも大馬さんがいるんで、一回は立ち寄って引き馬なんかに乗ってみたいなーなんて思っているんですが、なかなかやっぱいつも行きだっていうのがあるんでしょうか、帰りになかなか寄れということはないんでね。かといって行きはね、さてこれから遊びに行くっていうのが頭にあるもんですから。そして、その道県道ね71号線を走っていきましたところ、やがて前方の車に追いつきました。車のナンバーを見てびっくり、どこだと思いますか。なんと宮城ナンバーですね。え宮城あたりだといいキャンプ場はありそうな気がするんですが、そしてその前方にはですねキャンプ道具満載のバイクが2台、おそらくあのキャンプ場に行くんだろうなーなんて思ってついていったところ、県道71号線を右に曲がってハートランド朝霧の前を通過して、そう 国道139号に出て予想した通り麓っぱりに右折で行きました。宮城ナンバーの車なんてね、500キロくらい片道あるんじゃないですかね。まあ麓っぱらすごい人気ですね。まあ私もそんなことを考えていたら、あっという間に餅屋ドライブインに到着いたしました。麓っぱらからは本当にすぐでね、5分もかかんないぐらいのところで着いてしまいました。でキャンプ場のね、受付場所がちょっとわからなかったんで、駐車場にバイクを止めて右往左往していたら、従業員らしき東南アジア系のお兄さん、それにかなり年上の地元のお姉さんの2人組を発見したもんですから、まあ、とりあえず東南アジア系のお兄さんに、キャンプの受付どこですかと聞いたんですが、残念ながら通じませんでした。困った顔してね、年上のお姉さんに助けを求めたところ、どうやら通過してきたアイスクリームの看板のあるところということでございました。戻ってよく見ると確かにキャンプ場受付って書いてありました。すっかり見逃してしまいました。いやー申し訳ないことをしましたね。で、こちら受付に行ったところ、予約していた黒学ですとお話をしたところ、受付の方からね、はいはい皆さんお揃いでっていうお声をいただいたんです。この時まだ12時前、まさかねこんなに早くキャンプにバイク20台で来るはずないじゃないですか。でしょうがない、いやこれからなんですよとお話したところね、ではお一人ずつ受付してくださいというちょっとこの冷たいわけじゃないか、まあ向こうとしたらいろいろありますからね、そういうお話をいただいてしまいました。というのもこのキャンプ場、実はこのドライブインの裏手にあります。従業員さんの目が行き届かないということで門に鍵がかかっているんですね。受付がね、小屋があるんですよ。キャンプ場受付っていう小屋、立派な小屋が、まあでもそんなに来られるってわけではないっていうことで、どうやら鍵をね、門にかけて開かないようにして、受付をした方にね暗証番号を教えているっていう形をとっているんですが、この鍵毎日取り替えてるんでダイヤルの暗証番号が違いますので、注意の紙に書かれた番号をちゃんと覚えていかないといけないという仕組み、少し面倒なんですけども、まあやむを得ませんね。なんせこのキャンプブーム、キャンセル料も取らずにですね、20人間の予約を受け入れてくれるキャンプ場、ここしかありませんでした。まあそういうことで、しょうがないなということで一人で回ってきたんですが、裏口に回って指定された4桁の番、あ6桁かの番号ね、回しました。裏口に回って6桁の番号を回して鍵を開ける、これが開かないんです。しかもですね、横にこう普通白い線が開いてて、ここに合わせなさいよって目印があるじゃないですか。これがね消えちゃってて見えないんです。もう絶望的な雰囲気になりました。これかなあれかななんて合わせてふと引っ張るとパコンと綺麗に開いてくれたんですが、ちょっと鍵の形が特殊ですので、これから餅屋キャンプ場に行かれる方、鍵を合わせた後はですね、引っ張るというよりも何つうんだろう、上に上げるんじゃ当たり前か、こうなんつうんだろうな、ちょっとね特殊な形です。まあ録画してないんでちょっと申し訳ないんですが、ちょっとね本当に難しいやり方になってますよ、気をつけてください。さてそうやって中に門を開けて、門を開けてって言ったんです、学校の門みたいな鉄の扉をガラガラガラと開けまして入場いたしましたが、書いてあるのがフリーサイトとオートサイト。オートサイトっていうと普通の車が入るところ、電源付きって思っちゃいますよね。でフリーサイトは車両進入禁止になってるんです。まあしょうがないなと思って、駐車場にブリストを止めて、とりあえずフリーサイトの奥の方、お客さんのね他の方の迷惑にならないようにと思って奥の方にタープを設置に入りました。まあそんなことをやっているうちにですね、タープが完成してって言ってる頃、野鳥のトモさんとトラハシさんがご到着。どうもですね、オートサイトっていう名前のフリーサイトだっていうことが分かりました。本当これお二人のね、お助けがなかったら多分あそこで、私そのまま張っていましたね。で皆さんにバイクを手前に止めて延々と歩かすというとんでもないことになると思うんでしたけど、本当にありがとうございました。このオートサイトね、要は車は入っていいオートサイトっていう意味だったんですね。 ですから入り口入って右手の奥、国道沿いの三角巣みたいなスペースがとりあえず空いていましたので、そこに今回のねキャンプ地とすることといたしました。とりあえず三角形の底辺のところにタープを立てるんですが、やっぱりこの辺はね付属のペグ弱いですね。今度ヘキサータープを買ったもんですから、タープがじゃないですね、ペグが何本あればいいんだ、1本2本3本4本5本6本何本8本、8本あるところ4本が効きませんでした。まあおかげさまで、鋳造ペグをね万が一と思って持ってきたんですが、よかったです。まあおかげでですね、おかげでっていうと変ですが、ペグが1本なくなったのに気づかなくてですね、探しまくること30分というのが余計な時間がありましたけど、最初聞いたんですよ、やっぱりでも風で抜けちゃってね、でそのペグがないっていうので、ね、ちょっと探しまくりましたけども、まあ打ち込んだ時おかしいなと思ったんで、その時点で鋳造ペグに変えておけばよかったっていうのがあるんですが、まあこの辺ちょっとぼやきですね。はい、そのことで大汗をかいてタープを設置いたしました。で次はテントです。北海道用に購入しました新しいテント、その名もツーリングドーム ST。 はい、買いました。今までね、ムーンライト1型、あと DOD のワンポールテントと、いろいろ購入してきましたけども、どうも帯身短し助けに流しということでございました。北海道用にね、こう全室が広いのが欲しいな、中も広いのが欲しいななんと思ってたもんですから、そのちょうどねこのツーリングドーム ST がいいということになりまして購入いたしました。実際練習してみて立てやすいですよね。後ろはポケットにポールを入れるだけ、前はね差し込むだけっていう形をとっていますんで、で、風の心配もなさそうで、自立型で、自立型って言っていいんですよね、ポールをクロスさせて立たす方向なんですが、非常に使いやすいですね。特に難しく悩むこともなく立てることができました。ペグは13本必要なんですが、今回風もないということと、あとですねいろいろなものを持ってきてるんで荷物があるということで半分で設置いたしました。するとトラトラハチさん、興味津々に私の方へ寄ってこられましたね。どうやらこのテントが次の候補らしいんです。アウターをかけるのを手伝っていただいて完成したんですが、いやー良かったです。というのもいつもというと変ですけども、テストのためにですねアウターの書き方で悩んでおりました。トランシさん本当に助かりました。ではこのツーリングドーム ST いいですね、簡単です。はい、でも疲れました。まあタープ立てるんで疲れたっていうのは本当のところかもしれませんけども、まあそうやって、こうしてやってって言うと変な言い方ですけど、そうこうしてるうちに皆さんが続々と到着いたしております。意外に早い到着で私焦りまくってしまいました。というのも実はお昼ご飯がまだだったんです。やがて、スーギーさん到着でございます。今回 CB400F ね、しっかり登場していただきました。がっつり見る時間がなかったんで申し訳ないんですが、今回ね、見れなかった分次回お会いしたい時はしっかりと見させていただきますけどもね、今まで CBR150 ということで、今度はね排気量が2倍ちょっと大きくなりましたんで楽勝でございました。その後いらっしゃったのがニワトリさん、忍者250に荷物満載でございます。ニワトリさん、キャンプグッズがね非常に参考になりますよね。実は今回ニワトリさんから RS 太一のウエストポーチをいただきました。防水仕様ですごくいいもんなんですが、ちょっとね、ニワトリさんに合わないということでいただいたんですが、早速後日使わせていただきました。使い勝手いいですね、ありがとうございます。北海道でも活躍間違いなしだなと思っております。で、そうやっていろいろお話をしている間に皆さんも続々到着、これはまずいということで急いで昼ご飯を買いにコンビニへ。先ほども言いましたが、持ち屋キャンプ場の反対側、国道139号のね、向かい側にセブンイレブンがあるんですけども、ショックなことにですね、門に鍵がかかってて出れないんです。仕方ないからドライブインを経由するしかないんですけど、 コンビニの商品を持ってドライブインを通るというのもねえっていうことで、いやー弱ったなーと思っているところで、やっちょのともさんが戻ってきました。富士宮焼きそばとフランクフルト、美味しそう。でも富士宮焼きそば俺次の日食べるんだよなんて考えたのが、ここ実は失敗だったんですけど、でですね、まあしょうがないということで、ドライブインの中を歩いてコンビニのセブンに行ってきました。意外とセブンっていざとなると食べ物ないですね。ちょっとこの辺ががっかりだったんですけども、もっとねあると思ったんですけども、まあやっぱりこの辺はコンビニですよね。やっぱりあそこの川口湖のマックスバリューで買えばよかったなと後悔いたしました。でまあそれでセブンの方では、まあアルコールとお昼ご飯を買って、あお昼ご飯じゃない、次の朝ご飯を買ってですか。で会計の時、セブンのお姉さんに、おいいですね、ふもとっぱらですかなんて聞かれてしまいましたけど、いやいや目の前よというふうにお答えしたんですが、そんなに目の前でキャンプする人いないのかなという気になっちゃいました。お姉さんからは朝晩は冷えますからねというアドバイスをいただいて、ありがとうねというにこやかなスマイルとともに消えましたけど、でですねお昼ご飯の方なんですが、結局セブンでは買いませんでした。というのも、餅屋ドライブインの名物草大福ね、餅屋っていうぐらいですから当日売ったお餅が売っているわけでございます。写真撮り忘れたんですけど、2個350円の草大福をお昼ご飯に、その前にですね、実はあんころ餅、辛み餅、きなこ餅、それぞれあったんですが、草大福の魅力に負けました。まあ、草大福とアメリカンドッグにアイスコーヒーというひどい組み合わせのお昼ご飯になったということは内緒なんですが、まあそんなことでね、とんでもない組み合わせのお昼ご飯を食べていますと、皆さんがあらかたご到着、あとは鈴政さんとももさんの到着を待つばかりとなりました。でビールを飲んでおす方を見てね、羨ましいな、もう少しの辛抱だななんて思っていたら、実は小兵さんが行方不明になっちゃったんです。あれ小部さんどこまで行っちゃったの。確かにね、小部さん設置してバイクに乗ってったなーっていうところまでは発見したんですが、なかなか帰ってこない。買い出しに行ったの。でもこの辺買い出しって言ってもセブンぐらいしかないよなーなんて思ってね、まさか富士宮市の方まで行っちゃったのかなーなんて思っていたんですが、後から帰ってきて、聞いたところですね、この餅屋キャンプ場からちょっと行ったところ10分ぐらいですか、お風呂があったんですね、温泉が。そっちへ行かれてたということでございました。まあとりあえずは安心しましたけど、で実は私、そんな安心と反対側にショックな出来事は、100均で買ったっていうんで、まあそれなりなんですけどもね、伸び縮みするカップがあるんです。ちょうどいいサイズなんでね、カバンにくっつけて持ち歩いてたんですが、なんとそのこうカップが横から漏れるということが発覚いたしまして、ズボンに直撃でございました。思わずマジかという状況で、洗い場に行ってタオルを水に濡らしてきたんですが、なんかお漏らししたみたいですごく格好悪かったです。そんなことをやっている間に、ももさんと鈴松さんが到着でございます。どうやら掛川の爽やかで多度愛さんとお昼ご飯を一緒にしていたみたいなんですが、鈴松さんが PCXUN に下道バイパス負荷というのが厳しいようでご到着となりました。そうそう、多度愛さんね、今回ウラルでいらっしゃってました。今回は初めてのね参加の方もいたもんですから、ウラルを見たということで目がすっかり輝いていましたね。やっぱりウラルかっこいいですね、でやっぱり似合いますね、キャンプ場にはね。そしてももさんのビラゴも到着、搭載にね一度びっくりです。でも私から見ると今回はそうでもないかなっていうのが感想でしたけど、まあそうやって皆さんに名札をお渡しすることができて、ここで私も念願のプシュ。でもねやっぱり早かったんです。失敗でした。密かに酔ってしまった。やっぱりダメでしたね。まあお腹が空いてたのかもしれませんね。やっぱりちゃんとお昼ご飯を食べてプシュにすればよかったのかもしれませんけど、やっぱり久保キャンプ場ではノンアルを最初の方は飲ませていただきたいと思います。で皆さんにはね公開収録を19時あれ 20時あれどっちって言ったんだっけ、まあその辺でやりますよというお話をして、やばいですね、本当この辺の時間も忘れてるという、しっかりしなきゃ次回はちゃんとしっかりさせていただきます。で、忘れてるというところで言うとですね、 LED ライト、タープにつけようと思って LED ライトをですね買って持ってきたんですが、ポールに、吊らすこの術を忘れてしまいまして、ももさんの S 字フックを借りてことなきを得ました。この S 字フックが実はくせ者で、知恵の輪状態でですね、こう引っ掛けても落っこちる、で右から引っ掛けても落っこちる、左から引っ掛けたら今度ライトが逆向いちゃうなんつってね、もう頭抱えるような状況になってしまったところ、バジブさんに助けていただきましたけど、バジブさんあれまさに知恵の輪でしたよね。まあそんなことなで、知恵の輪の状態も過ぎて、公開収録の前に晩ご飯ということにいたしました。お昼さっき食べたばっかりなのにもう晩ご飯を食べるのかというのもですね、まあ皆さんのご相手をしようというのがあったんです。前回の久保キャンプの時はね、いろんな準備ばっかりしてて皆さんとお話をする機会がちょっと足りなかったっていうことで、今回は速攻で食べてちょっと皆さんとお話しようというふうにね考えたもんですから。で今回実はですね、積載量に物を言わせましたまあ物を言わしたっていうと言い方も変なんですけども、今フィールドシートバッグ39リットル広げると59リッターなんですが、キャンピングシェルベースが30リットルね、でトップケースがこちらも約40リッター、もうちょっとあるのか、45リッターぐらいで、タンクバッグがある、タンクバッグもこれでかいで、全部で100ぐらい入るんですね。ですから今回は岩谷のガスコンロ時代を持ってきました。しかも最近の入りの薄いやつじゃなくてですね、いまだに、忘年会で使われるあの居酒屋にある鍋料理に使うでかいような分厚いやつっていうか、我が家にはそれしかないんで、岩谷を使って、料理をしようというふうに思って持ってきたんですが、まあ岩谷いいですね、バッチリ使いました。これからはこれでいいかななんて気がしちゃったんでね、久保キャンプ場もあれで持っていこうかななんて気がしましたけどもね、要は私今積載を削るとしたらマットだけなんですよ。マットがちょっと今自分で勝手に膨れるやつなんですが、あれがちょっとね、大きいんで、あれを小さくすることができれば、はい、積載の問題がないので、今度はしっかりとね、岩谷でうまくいこうかななんて考えております。簡単に料理ができたっていうのは良かったんですけども、まあ、考えてみたら皆さんのところでお邪魔するのにね、自分は何も持っていかないでお酒だけ持っていったっていうんで、ちょっとこれ失敗だったなと思っております。ちょっとね、簡単で傘のある料理を考えてみたいと思います。小川さんの鍋みたいなやつでいいのかなとは思うんですが、まあ、せっかくね岩谷のあれを持っていくんで、何かまあこんなのはあるよ、傘が出るよなんていうのありましたら教えていただけると幸いでございます。そうそう、佐藤愛さんから教わったホットサンドメーカーね、これがフライパン代わりになるっていうこと勉強になりました。ぜひぜひこれ使わせていただいて、餃子も焼けるっていうことなんでね、ちょっとこれチャレンジしてみたいと思います。さて、こんなことでいよいよ時間になってオープニングの収録となりますが、オープニングはね今回から使っていますんで成功したと思うんですが、どんなもんな感じでしょうか。その後公開録音に入るんですが、公開録音は B パートの方で